地域のテーマを市民の目線で、市民記者のページ。今月の記者は門井の武田勝則さんです。小栗半岸の里と新張の里、中世の郷土の英雄を称えた祭りや史跡にあふれる共和地区を紹介します。畜生四大イベントの最後を飾る小栗半岸祭り、秋も深まり市内もイベント最盛期になりますが、中世の歴史絵巻を再現した小栗半岸祭りが一年の締めくくりです。小栗半岸伝説は室町時代の小栗城城主がモデルになり、浄瑠璃や歌舞伎でも有名です。今年は12月2日日曜に新張小学校メイン会場に開催されます。29回目の開催となる今年は、半岸役に俳優の翔英さんを迎えます。地元小学6年生の児童は武者行列に参加することで、地元の歴史に触れ記憶に残るものとなっています。国指定史跡新張軍画跡と新張廃寺跡。小栗半岸の賑やかさとは対照的に、静かに光が当たり始めた史跡があります。奈良時代の常陸の国新張郡に存在した国指定史跡新張軍画跡、軍の役所ですと、新張廃寺跡、軍の大寺です。畜生市では新張の里事業として農業資料館クジラにありますを含むこれらの史跡を保護 PR を通じて地域の活性化、にぎわいの創出を図る事業に今年から着手しています。古郡在住で市文化財保護審議会委員の袖山隆夫さんは、この場所に駐車場が整備されれば訪れる人の利便性が高まると考えています。国指定史跡であることから、地下30センチ以上の工作造作は制限されていて、この地にはまだまださまざまなものが眠っていることが想像できます。1万点にもなる出土品は現在は桜川市の真壁伝承館に預けられていますが、畜生市内にも保管展示のできる場所があればと思います。新張廃寺跡周辺の環境保存整備の活動を続けているえのき会代表の海老沢智恵さんは、駐車場がないために観光資源とするにはまだ体制が整っていないことを話していました。近くにある農業資料館とともに、この地を訪れた人におもてなしが必要と考えています。共和地区を歴史観光ゾーンに、お二人に話を伺って個人でできることの限界、市民活動による存続の難しさを感じました。共和地区には小栗城跡、小栗苗木大神宮、上場池など多くの魅力があります。地区全体が歴史観光ゾーンとして多くの観光客で賑わうことを目標に、できるところから助け合い協力していければと思いました。ここまで。